福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは浪江消防署からのお知らせ。国道6号線の自由通行が可能になり、交通の利便性が大きく高まりました。しかしその反面で通行量が増えることで、交通事故やゴミ、タバコのポイ捨てによる火災の危険性も懸念されます。ゴミやタバコのポイ捨てをなくし、火災を予防しましょう。車両増加による交通事故や動物の飛び出しによる事故に注意しましょう。消防士が浪江町、楢葉町に常駐しておりますので、火災や救急要請がありましたら迷わず119番通報してください。以上、浪江消防署からのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。私は福島市曽根田町にあります映画館フォーラム福島に来ています。今日お話をお伺いしますのは、こちらの支配人、阿部支配人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この福島にフォーラム福島って昔からあるなって私の記憶の中にはあるんですが、何年前ぐらいからあるんですか？
はい、87年ですから、今から今年で28年目になるんですけど、87年の7月に 1,2 を作ってから、まあ、その後、3年後に 3,4 を作り、またその7年後でしたかねに今の 5,6 を作って今の状態になってますんで、まあ、当初は87年からですから、もう今年で28年目になりますね。
6つの劇場が入っているという福島の中では本当に大きな映画館となっていますが、この映画の仕事をするきっかけとなったのは、阿部さん、どんなところからきっかけとなったんですか？
はい、まあ、学生時代にですね、まあ、ある先生が、まあ、映画を見せる授業をしてくれましてですね、それは大学の時だったんですけれども、そこで、まあ、いろいろ映画史に触れたりとか、あと決してその普段生活していたのではなかなかその聞くことも知ることもできないような映画の世界っていうんでしょうかね、まあ、映画を見せたり映画論を語ったりいろいろしてくれた先生でしたんで、その方の話を聞いているうちに、それまでごく普通の一般普通に1年に何回数えるほどしか映画を見てなかった自分がですね、途端に映画狂になってしまいまして、それは大学2年の時だったんですけど、それからほぼ毎日のようにこうなんていうかな、映画館に入り浸る生活に入ってしまって、映画中毒といってもいい状態にあの時なりましたよね。ただそれすらもあくまで趣味であって、仕事にしようなんていうふうには考えてはなかったんですけども、たまたま大学4年の夏に、まあ、外帰りをした時に、当時このフォーラム 1,2 ができたばかりで、その時上映している作品というのが昔の古いクラシック映画を上映し、その一方で、まあ、当時すごく人気のあったハリウッド映画を上映していた。つまりその古いクラシック映画と それからあと今旬の最も旬のハリウッド映画を一つの劇場で同時に上映している劇場ってほとんど考えられない上映形態だったもんですから、一体どういうその理念でこういう映画館をやってるのかなと思って、翌日電話をして支配人に会いに行き話を聞いて、そこでそのなぜそういう形態を取っているのか、その戦略も含めその運営理念にはどういうその理念があって、そういう映画関係をしているかということを聞いて興味を持つようになって、まあ、社長に会いに行きちょっと手伝わせてほしいということでその場で就職を決めてしまったというのが、まあ正直なところですかね、はい、
まずその疑問を持ったっていうのが最初だったんですが、そうすると疑問を持って話を聞いたら納得できたわけですか？
そうですね、具体的に言うと、まあ、今も昔も変わらずなんですけど、映画館というのは本当に商業映画、いわゆる全国一斉労働省の商業映画と呼ばれる誰でも知ってるような新聞やテレビで盛んに報道され、それでその最大公約数の人気作であり話題性があって大作であってっていうようなね、そういう娯楽映画しか上映しない映画館がほとんど、そして、大都市圏、特に東京とか大阪、名古屋、福岡、札幌といった大都市圏には、散在的にそうではない映画、つまり芸術性の高いものとか、文化的な色彩の濃いものとか、あるいは社会性の強い作品、あるいは自主上映も含めてそういう映画しか上映しない独立系の映画館、いわゆるこのメジャーの映画を上映する商業映画館と、独立系の作品をいや小資本しか上映しない、いわゆるその単館と呼ばれるですね、ミニシアターと呼ばれる劇場のどちらかでしかなかったわけです。それをこのフォーラムは一つの建物の中で両方追求していたんですよね。それは一体どういうその意図があってそういう経営をしているのかということで興味を持って聞きに社長に話を聞いたんですけれども、それはやはり原点はやはり映画ファンの集まりだと、本当に自分たちもごくごく普通の映画ファンで、ただその見たい映画というのは東京に行かなければ見れなかった、だからわざわざ高い新幹線代を払って何万もかけてね、一本の映画を見るために東京に足を運び、そういう映画を見に行くことというのは非常にやっぱりこれは大変だと、で地方にいながらにしてそういう作品を見れる状況を作るにはどうしたらいいのか、自分たちも含めあるいはそういう世界があるということを地元の福島市や山形のお客さんにも知ってもらえるような、そういう状況を作るためには映画館を作るしかないということがとにかくはあったわけですね。でそこで、得た結論というのは、大小2つの大きな劇場と小さい劇場を1つの建物に入れて、大きい劇場ではお客さんがたくさん見込める、娯楽作人気映画を上映して採算を取り、小さい劇場で本当に自分たちが持ってきたい作品を上映して、そこで黒字とまではいかないけど決して赤字にはさせないように頑張ると、そうやっていけば持続可能で、しかも理想も現実も追求できる、まあ映画館になるんじゃないかということで始めたということでですね、それでまあこれは素晴らしいなと思ってちょっとやってみようと思って、ダメだったらもうすぐやめればいいしという軽い考えで入ったんですが、もう今年で28年目になってしまいました。
まあ、28年目ということなんですが、まあ、映画もいろいろこう時代的に流れとも変わってきてると思うんですけど、では最後にこれからはこの福島フォーラムどんな風にしていきたいですか？
そうですね、映画館を取り巻く状況は激変していて、本当に5年刻み3年刻みでガラリと状況が変わるんですね。そこにある程度合わせていかなくちゃいけないというのはあるんですけど、でも表層はそういうふうにどんどん変わりますが、ベースの部分が変わってないのはやはりその独立系小資本の映画でものすごくいいものはたくさんあるんですね。そういう映画は宣伝性力がないがゆえに目立たないだけであって、決してメジャー映画には負けていないし、またメジャー映画なんかよりも全然面白いものがたくさんあるんで、そういう作品をやっぱり生まず絶えまず発掘し、お客様に提供する、福島市民の方に提供するっていう姿勢はこれは変わりませんので、昔も今もむしろ昔以上に今そういう必要性が高まってる気がしますので、そこにモチベーションを、まあ、据えてですね頑張っていきたいなと思ってます。
これから福島のファンもいっぱい増えそうですね。 お話をお伺いしましたのはフォーラム福島支配人の阿部さんでした。阿部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
福島トヨタでは楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。プリウスで福島の森を、アクアで福島の水を、福島の美しい未来のために、福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。